ぱぽピーぽぱぽピーぽぱぽ。草津署 FM 交番電波に乗ってパトロール。この番組は草津警察署の協力でお送りいたします。草津署 FM 交番電波に乗ってパトロールの時間がやってまいりました。担当させていただきますのはパーソナリティのサリです。今回のテーマは特殊詐欺に注意、そして新入学児童の見守りについてです。お話をお伺いするのは草津警察署生活安全課清水さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、早速なんですが、まずは特殊詐欺に注意ということなんですが、これまでにもね、何度かお伺いしておりますこの特殊詐欺なんですが、まだまだ発生しているようなんですけれども、現在の状況などについて少し教えていただけますか。
わかりました。今年ですね、3月末現在の特殊詐欺の被害の状況なんですけれども、県内で、23件発生しています。
なるほど。そしてこの草津警察署管内、こちらの発生状況はどうなんでしょうか。
はい、草津警察署管内、いわゆる草津市栗東市の発生状況なんですけれども、これも3月末で、5件の被害が発生してます。で、内訳で見てみると、草津市が4件で栗東市が1件の被害が発生しています。
やっぱり今年も被害が発生してるんですね。
そうですね、本当に手口的にはですね、オレオレ詐欺といった現金を狙うものであったりとか、あとキャッシュカードを狙うもの、もしくはいろんな振り込みなんかでの手口があります。
なるほど。もうこのさまざまな手口でこういろんな角度から狙ってくるんですね。
そうですね、本当に手口いろんなところで変わっていろんなものがあるんですけれども、でも発生ばかりではなくてですね、もちろん犯人を捕まえるために警察も頑張っていますし。
もちろんですよね。
はい、で先日もですね、草津警察署管内で発生した特殊詐欺の被害、それを翌日草津警察署管内で検挙をさせていただいてます。
わー、すごい、ありがとうございます。はい、新聞にも、ね、載ってましたよね。
今回はですね、犯人が草津警察署の管内からすぐに出ていかなかったという状況だったので、検挙ができたというふうに思ってます。
なるほど。
はい、ただ、これは裏を返すとですね、まだまだ特殊詐欺をですね、草津であったり栗東で続けてやろうと考えていたとも思われますし、もし捕まえてなければですね、まだまだ市内での被害が発生していたかもしれないというふうなことなので、すぐに検挙できたのは本当に良かったなというふうに思ってます。
そっか、そうですよね。
そうですよね。で本当に検挙できたのは警察だけではなくてね、地域に皆さんのご協力があってというふうに思ってますので、本当に感謝してます。
やっぱこう被害防止のためみんなでこう力を合わせていかなければっていうことですよね。
そうですよね。はい、でただ最近ではですね、突撃型と呼ばれるような手口も多く発生してます。
突撃型ですか。
はい、
それはどういったもんなんでしょうか。
そうですね、従来までの手口はまず被害者のところに電話をかけた後、例えばその日に犯人が訪れて現金であったりキャッシュカードを騙し取るというふうなものでした。
そうですよね。
はい、ただこの突撃型というのはですね、簡単に言うと、もう電話をかけないで直接犯人、いわゆる犯人グループがですね、警察官なんかを語ってですね、被害者、特に高齢者のお宅なんかを訪れて、キャッシュカードを騙したりすり替えたりして取っていくというふうな手口になってます。
めっちゃ 怖くないですか。そうですね、突撃型ってそういうことなんですね。
そうですね、本当に警察に連絡が来る頃にはもうすでに被害に遭われてるというケースもありますので、本当にこの突撃型注意が必要かなというふうに思ってます。
よく予防でね、なんかおかしいなと思ったらまず誰かに聞いてくださいっていうのをね、何度もねアナウンスはさせていただいてるんですけども、はい、この誰かに聞くというもう動作をさせない。
そうです、もう、ね、何の前触れもなくというふうな形になってますので、
すごい怖いですね、
は
い、
そうですね、本当に電話なんかではね、冷静に犯人の例えば不審点であったりとかね、喋り口調であったりとかいろんなところがあって、要求なんかをね、拒否されたり電話を切ったりそれはできるんですけれども、このようにアポ電と呼ばれるようなね、事前の電話がなくいきなり犯人とねもうすぐに直面してしまうので、まあ心の準備もできてませんし、
できないです、
ね、なかなか直接、ね、目の前にやはる相手に対してね、
なんかおかしいんじゃないのなんてね、
なかなか言い出しにくいところもね、
言えないですよ、
はい、があるので、結局話がねそのままずるずるとトントンとこう騙されていく方向に流れていくというふうな状況になるのかなと思ってます。
これは怖いですね。
そうですね、なので警察官ねなんかを名乗る者が自宅に訪れた際にはいわゆる警察手帳をね、確認させてくださいっていうふうな形で確認してもらったりとかね、ちょっと待っててもらえますかっていうふうな形で、一旦草津警察署の方に電話をして、確認を行ってもらえたらなというふうに思います、う
ん。そっか、じゃああれってなったらまずはちょっとね、ちょっとすいません、確認しますねみたいな感じ で、
はい、
なるほど、警察官って言っても疑わないといけないっていうことなんですね。
そうですね、本当に悲しいですけども、今はそういう時代になってるというふうに思ってます、はい。
ね、そうですよね、こう確かにこう言うだけでいいなら、私も実は警察官なんですっていうのもね、はい、なりうるわけですから。
そうですね、本当にその通りなので、言うだけであれば誰にでもなれるというふうなものになってます、なので特殊詐欺に騙されないためにはきちんと確認をねしていただくということを覚えておいていただきたいなというふうに思ってます。
ありがとうございます。確認が皆さん大事ということなので ね覚えておいてください。
お願いします、
はい
はい。
では続きまして、こちらのテーマに移りたいと思います。新入学児童の見守りについてということなんですが、こちらについてお話をお伺いしたいと思います。
はい、お願いします。
お願いします。いよいよ4月そして新入学新学期始まりましたよね。
そうですね、本当に新しく学校に通われる子どもさんたちをもう街で見かけるようになりました。で本当に期待と、ね、不安が入り混じったような様子で、その初々しい姿を見ていると本当に微笑ましくもある反面、危なっかしいかなっていうふうなところもあって、はい、ちょっと心配にやっぱりなったりはしますね。
こうもう体よりもこう大きいランドセルのね、ランドセルが歩いてるみたいなね、はい、感じになってしまって、
で本当に新しく学校に通われる新入学のね、特に児童の見守りについて、少しお話をさせてもらえたらなというふうに思います。
お願いします。
はい、新しく学校に通われる子どもさんたちなんですけれども、今までやっぱりね、通ったことのない不慣れな道であったりとか景色であったりとか、周り新しいお友達とかね、いろんな環境が変わって、緊張しながら、学校に通っておられるというふうに思います。でそんな中やっぱり気をつけてもらいたいのが通学の途中での交通事故であったりとか不審者からの声かけというふうなものになります。
なるほど、そうですよね、
はい。でもちろん通学路にはですね、警察の方からね、移植をお願いさせてもらっている子ども安全リーダーさんと呼ばれる方であったりとか、もちろん保護者さんたちが参加してもらっているスクールガード、そして、交通安全のボランティアさん も含めて、多くの方がね、子どもの見守りを行ってくれてます。
実は私この子ども安全リーダーやったことあるんです。
あ、そうなんですか。ありがとうございます。
経験させていただきました。
そ
うですね、たくさんの方にね、こう見守られてはいるんですけれども、やっぱね注意が必要ですよね、は
い。
本
当にこういったボランティアさんね、多くの方参加していただいてるんですけれども、通学路の安全っていう ものはやっぱりそういった人たちだけに任せたりっていうものではなくてね、その通学路に住んでおられるその他の住民の皆さんもですね、子どもさんたちが通う時間帯なんかにね、家の前にちょっと出てもらったり、挨拶ね、おはよう、行ってらっしゃいっていうふうなことをしていただくだけで、人が街に出るっていうことで、安全がねどんどん増していきますので、そういったところもぜひお願いしたいと思ってます。
なるほど。その時間だけお家の前にこうちょっと出てみたりとか、はい、またね花壇の水やりがてらなんかでも十分にそういったことができますよね。
そうですね、本当にその通りその時間に合わせてもらったりというふうな形で、できるかなと思いますし、本当に見守りしなければっていう目的だけではなくてね、何かのついで、いわゆるながら見守りっていうふうに呼んでるんですけれども、先ほどおっしゃった水やりであったりとか犬の散歩とかね、そういったところは多分誰にでもね時間さえ合わせていただいたらできることなので、警察もいろんなところでね、そういった活動をしてもらえるようにお願いしているところです。
なるほど。子どもたちのね動く時間に大人も動けば、それがこう地域の目となって防犯や交通安全につながりますよね。
はい、そうなんですよね。で、そしてもちろん見守りだけでね安全が確保されるわけではないので、学校に通うお子さんがおられるご家庭ではですね、ちゃんと道路に飛び出さないように、もしくは信号をよく確認するといった交通安全に関することであったりとかね、知らない人についていかないとか、一人で遊びに行かないなんていうところも子どもさんたちへのね、安全教育として、しっかりしていただけたらありがたいなというふうに思います。
そうですよね、やっぱお家でのそういったお話し合いっていうのも大事ですよね。
そうですね、本当に子どもさん自身が安全っていうものにね興味を持ってもらってですね、学校警察なんかでも学校で、いろんな教室なんかを実施したり、これからもどんどんしていきたいというふうには思ってるんですけれども、地域の皆さんもですね子どもの安全について興味を持っていろんな活動に参加してもらえたらなというふうに思います。
防犯だったらこう以前にねお話をお伺いしたイカのお寿司あれですよね。
そうですね、本当にこれからもこのイカのお寿司ね子どもたちに定着するように頑張っていきますので、よろしくお願いしたいなと思います。
そして中学校や高校へ通われる方も注意が必要な時期なんですよね。
そうですね、本当にその通りで、新しく学校に通われるのは、小学生だけではなくてね、中学校高校っていったところに、新しく通われる生徒さんも多い時期になります。で特にね自転車の通学なんかでは一列に並んで交通ルールを守るっていうことであったりとか、自転車ね使う機会が増えるので、きちんと鍵をかけて盗まれないようにするといったことに注意してね、安全な学生生活を送っていただきたいなというふうに思います。
そうですね、確かにこの4月とかっていうと自転車も多くこう見かけるようになったなというふうに思ってます。
はい、であとそれ以外にもですね特に電車であったりとかバスなんかを使われる女子学生さんなんかではやはり痴漢とかね盗撮といった被害から、身を守るためにもですね乗車中なんかは極力ねスマホなんかを使わないようにお願いしたいなと思います。
確かに大体皆さんねこうスマホをねこういじっていらっしゃいますもん ね、
そうですね。
というか私も大体やってしまっているのでこれは気をつけないといけないなと思ってます。
はい、本当にこれはお願いしたいところなんですけれども、
はい、
はい、
気をつけます。
はい、よろしくお願いします。
はい、
本当にいい、皆さんには気をつけてもらいたいこともたくさんあるんですけれども、はい、今後もですねまたいろんな情報を、ねこのラジオで発信していきたいと思いますので、お聞きの皆さん、この情報を、また周りにも発信してもらえたら大変嬉しいかなというふうに思います。
そうですよね。そしてやっぱこのまあ今4月というお話でしたが、はい、まあ、4月に限らず ね、1年を通してやはり気をつけてねいただきたいなというふうに思いますし、はい、このラジオで発信ともにね、
はいはい、
発信していきたいなと思いますので、はい、どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。またですね、広報草津に安全伝言版、こちらにも、はい、毎月情報が載っておりますのでぜひご覧ください。さあ本日お話をお伺いしたのは、草津警察署生活安全課清水健二さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは各警察署の啓発ソングを聞きながらお別れです。次回もお楽しみに。
医療費を払いすぎています。還付しますのでお近くの ATM から携帯で電話してください。
ちょっと待って振り込まないで騙されたらあかん。これはこれはこれは振り込め詐欺だせ。金詐欺次にあなたを 狙ってます。こんなチラシに要注意。
低金利で今すぐ融資します。すぐに電話をください。借金を一本化した方が返済が楽ですよ。まず保証金を送金してください。
ちょっと待って、振り込まないで、騙されたらあかん。これはこれはこれは振り込め詐欺だせ。振り込め振り込め振り込め詐欺。振り込め振り込め架空請求詐欺。次にあなたを狙ってます。こんなハガキに要注意。
民事訴訟最終通達書。有料サイトが未払いです。直ちに料金を払わないと裁判になります。すぐに振り込んでください。
ちょっと待って、振り込まないで、騙されたらあかん。これはこれはこれは振り込め詐欺だせ。ちょっと待って、振り込まないで、騙されたらあかん。これはこれはこれは振り込め詐欺だせ。
願い